それでは聖書朗読をいたします。マルコの福音書15章1節から5節まで、教会備え付けの聖書新改訳では新約聖書の91ページになります。新約聖書91ページ15章から15章1節からお読みいたします。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全会議とは協議をこしらえ、こらした末、イエスを縛って連れ出してピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。はい、その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか？見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何も答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。それでは、黙って信じて進むというメッセージ、宮内先生にお願いいたします。
雪がやっとこう降ってきたような感じですね。昨日の夜、今季初めてですね、まともな雪かきをしました。私は旭川で雪かきには慣れているので大したことなかったですが、ちょうどですね、コングリゲーションメッサイアのこの英語礼拝の牧師も前に出てきて一緒に雪かきしたんですね。で、彼は機械で、彼の教会員一人と彼は機械でやっていました。で、彼が使っている機械の方はですね、すぐに壊れてですね、なんか動かなくなりました。で、一生懸命やっている間に私はですね、ほとんどやってしまったんですけれども、まあ、慣れっていうのはすごいなと思います。この雪があってですね、事故も起こってましたね、昨日たくさんの。その事故が起こっているところも今の歌一緒に歌いましたけれども、ここも神の御国なれば、雨土御歌を歌い交わし、岩に木々に空に海に絶えなる御業ぞ現れた。ここも神の御国なれば、鳥の根花の花塩葉たたえ、朝日夕日生えに生えて、そよ風、そよ吹く風さえ神を語る。ここも神の御国なれば、横島しばしは時をうとも、主の御胸のややになりて、雨土ついには一つとならん。古い言葉ですから分かりにくいですけど、この3番ですね、ここも神の御国 なので、不正なことがしばらくは起こったとしても神様のご計画がやがて必ずなる。そして全てのものは一つとなるという歌です。事故が起こっていましたけども、そこも神の国なんですね。自分たちにつらいこと、嬉しいこと、いろんなことが起こりますけど、その辛いことが起こるところも神の国なんです。礼拝する場所は必ずしも教会ではありません。もっと言えば、本当は礼拝する場所って家なんです。最初は、もともとは安息日、安息せよと言われました。1週間のうち6日働きなさい、そして1日は休みなさい、そこを出るなって言われてるんです。家を出るな。じゃあ礼拝に来るのではないっていうことが分かります。一人一人が、人生は、生活は神様によって守られてるんだ、だから明日の分も心配しないでいい、今日はゆっくり休んで自分のところで神様信頼していよう、これが礼拝の基本なんです。それがもともとです。教会があってそこへ出ていくことが礼拝ではありません。神様が支えてくれることを信じて生きること、それが礼拝でした。その基本的なこと、神様からイスラエルの民が選ばれて、イスラエルの民はそのように礼拝するようになっていました。でも彼らはやっぱり自分の生活を優先するんですね。あれが欲しい、これが欲しい、こうなって欲しい、だんだんだんだんルールが私たちを縛るようになります。そしたら自由がなくなっていきます。本当に自由がなくなっていきます。人間は休むことができなくなっている。特に今そうだと思います。日本の人特にそうですが、休む時間がありません。 当時のイスラエルの民もそういう状態になっていました。神様のそばにいて安心しているというよりは、あれせないかん、これせないかん、そこにイエス様がおいでになって、そうじゃないよ、ルール守ることが神様を礼拝することじゃない、神様の前でペタッと座り込む、休む、それが礼拝だと教えてくれました。でもルールでもう世の中を作っていたユダヤ人の指導者たちはそれを認めることができませんでした。そしてイエスを殺そうとした、その場面が今日から始まります。ちなみに私はこの教会に牧師としてからこのマルコの福音書をずっと読んできました。一章からずっと読んできました。16章までありますから、もう少しで終わります。感謝です。ずっと読んできました。私たちの人生も続いていきます。何か特別な出来事が起こる時もあるけども、淡々とした時もありますし、辛い時間が流れることもあります。それを聖書を順番にずっと読んでいくと体験できます。一緒に付き合ってくださった方々に感謝します。これからもよろしくお願いします。その中で今からイエス様が十字架にかけられる場面が始まります。今日はイエス様が捕まったシーンの続きです。弟子たちは距離を置いて様子を見ています。逃げ出した人がたくさんいますけれども、様子を見ている人もいました。ユダヤ人の指導者たちがイエスを捕まえ、そして会議にかけます、裁判にかけます。それが今日のところ、読んでいきます。15章の一節から。夜が明けるとすぐに祭司長たちをはじめ長老立法学者たちと全議会とは協議を凝らした末、イエスを縛って連れ出しピラトに引き渡した。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りです。そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えた。ピラトはもう一度イエスに尋ねて言った。何も答えないのですか？見なさい。彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。実は今日の聖書の箇所、一箇所ですね、適当でない訳があるんです。その訳をきちんと訳すとストーリーがより分かりやすくなるんですけれども、この新改訳聖書と教会訳、口語訳聖書と呼ばれるものには訳が載ってるんです。新共同訳は正確に訳してくれています。それは2節です。ピラトはイエスに尋ねた。あなたはユダヤ人の王ですか？イエスは答えて言われた。その通りですっていうところです。イエス様はその通りですとは言っていません。イエス様が何て言ってるか、あなたがそう言っていますと答えているんです。あなたがそう言っています。お前はユダヤ人の王なのかって聞かれた時に、あなたがそう言っているんですって答えているんですね。そのことを頭に置きながら今日の話を聞いてください。ユダヤ人たちは全議会と協議を凝らしてイエスを訴えよう、もう殺したくてしょうがないんです。イエスを殺したくてしょうがない、だから殺したい。ところがユダヤではローマの議会が権威を持ってますから、そこで死刑にしてもらうしかありません。ちなみにガリラヤ地方って言って、上のあのガリラヤ湖がある方はですね、主導権がユダヤ人にありましたから、ユダヤ人がイエスを死刑にすることはできました。でも今ユダにいます。ここでイエスを殺すためにはどうしないといけないか。ユダヤ人はイエスを殺したい、それはイエスが神を冒涜したから許せなかったんです。もっと言えば、自分たちが神様はこうだと信じていたやり方を否定されたから、愛だなんだかんだ言ってルールをなんか後回しにするように生きられたから気に入らなかった、そして殺したかったんです。でも神を冒涜したということでは、ローマは死刑になんかしてくれません、してくれません。じゃあどうしたら死刑にしてくれるか。ローマの法、ローマ法といいますか、ローマの指導者ですね、王は一人でした。 そして神だと考えられていました。そしてローマが許さないのは、ローマに国家に対して反逆罪を計画したものを許しません。死刑にします。国家反逆罪ですね。それを犯したら死刑にするんです。で、イスラエルの民は、ユダヤ人たちは、指導者たちは、イエスを殺すためにはイエスがローマの王様に対して、ローマの皇帝に対して逆らっているんだということを証明すればいいんです。だから彼らは、ユダヤ人の王だとこいつは言ってますって言ったんです。イエスは自分のことをユダヤ人の王だと言っています。王は一人しかおられません。ユダヤ人にすれば、彼らの言い方からすればですね、このローマの支配されるこの地域には王様は一人しかいないんです。皇帝はローマ皇帝だけです。なのに、このイエスはユダヤの地域においてユダヤ人の王だと言って逆らおうとしていますっていうことを言ったわけです。そしてそれが事実なら、ピラトも放っておくわけにはいきません。自分のことを王だとしてですね、皇帝に逆らうような権力を立てたんであれば、権力として立とうとしているんであれば、これは排除しなければなりません。それで聞いたんですね、ピラトは。お前はユダヤ人の王なのですかって聞いたんです。で、イエス様が答えて言われたのは、あなたがそう言ってるんですって言ったんです。自分では認めていません。ちなみに、自分がユダヤ人の王ですって言ったら、ユダヤ人はそんなに怒る必要ないんです。王、思った通りだ、これでこのまま、ローマ皇帝に反逆したことで死刑になる。でも3節見たら分かりますけど、そこで祭司長たちはイエスを厳しく訴えたと書いています。そんなこと言ったからなんです。否定したからなんですね。認めなかった。ピラトが、お前はユダヤ人の王ですかって言ったら、あなたがそう言ってるんです、私が言ってるんじゃありませんってイエス様が言われたら、頭にきてですね、何を言っとるんだ、お前は本当にユダヤ人の王となろうとしたではないかってなことをきっと言ったんだと思います。そこでピラトはもう一度聞きます。4節、ピラトはもう一度イエスに尋ねていった。何も答えないのですか。見なさい、彼らはあんなにまであなたを訴えているのです。それでもイエスは何もお答えにならなかった。それにはピラトも驚いた。今言いましたように、お前はユダヤ人の、すなわちローマ皇帝に対して逆らっているのかってここを聞かれたわけですね。イエス様は、いや、それは私が言ってるんじゃなくて、あなたが言ってるだけだよって言われました。もっと言えば、イエス様は、私はそうじゃないって言えば、ここは話は一段落するんですね。そこからもう議論がいらないことになりますけれども、それでもイエスは自分の弁護をできたんです。でも言わないんです。なんで言わないんでしょうね。なぜ言わなかったか。絶対嘘なんです。イエス・キリストはそれ言ってませんから、証拠を挙げないといけませんけれども、証拠は絶対上がってこない。言ってないですから。一度もイエスは自分がユダヤ人の王って言ったことはありません。また政治的にローマに逆らおうとしたことはイエス様一度もありません。ですから証拠はどこからも出てこないのに、イエス様はこれ何も言わなかったんですね。嘘をつかれているのにそれを認めています。それで答えないから、このピラトも不思議に思ったんですね。なぜイエスは黙ってるんだろう。皆さん、そんな経験ありますか。自分がなんか濡れ衣着せられて黙ってたことあります。絶対に違うんだけど黙ってたことありますか。うちの父親がですね、子供の頃に濡れ衣に着せられたそうです。小学校で、もう亡くなった私の父ですけども、消しゴムかなんかが亡くなった時に、宮内お前が取ったって言われたそうです。で、決められて、もうその犯人にされたそうですね。 もうその話をするたび泣いてました。悔し涙流してました。うちの親父は歯の時は悔しかったって泣いてましたね。よっぽど嫌だったんだと思うんです。まあうちの親父のことだからそれ何かは言ったんでしょうけれども、でも聞いてくれなかった。この時イエス・キリストは無実の罪で訴えられて死刑にされようとしてるんです。でも何にも言わない。なぜ黙っていたのか。私の妻がですね、私の子供たちが、私に対して何も言わなくなります。私は何度も言ってますけど、とんでもない男でした。もう本当にですね、暴力的で自己中心的 で彼らはですね、最初のうちに何とかしようと思ったらしいですけれども、もうこいつは通じないとなった時にもう何も言わなくなったんですね。ただ私の怒りがどっかに去っていくのを待つっていうことをするようになりました。無言になったんですね。絶望です。ただイエス様はこの時絶望していたわけではないんです。それを知るためにはどうしても読むことが必要な箇所が聖書にあります。イザヤ書の53章です。開いてください。皆さんがお手持ちの教会の聖書をお持ちでしたら1114ページになります。旧約聖書の1114ページ、新改訳聖書のイザヤ書の53章、ここにイエス様がなぜ黙っていたのかが分かる記事が書かれています。確かにイエス様は私の子供たちや妻の同じ立場に置かれていました。何を言っても聞いておられる立場にはありませんでした。ただそれだけで黙っていたのではないです。イザヤ書53章の一節から読んでいきます。私たちの聞いたことを誰が信じたか、主の御腕は誰に表されたのか。彼は主の前に若枝のように芽生え、砂漠の地から出る根のように育った。彼には私たちが見とれるような姿もなく、輝きもなく、私たちが慕うような見栄えもない。彼は蔑まれ、人々からのけものにされ、悲しみの人で病を知っていた。人が顔を背けるほど蔑まれ、私たちも彼を尊ばなかった。まことに彼は私たちの病を負い、私たちの痛みを担った。だが私たちは思った、彼は罰せられ、神に打たれ、苦しめられたのだと。しかし彼は私たちの背きの罪のために差し通され、私たちの咎のために砕かれた。彼への懲らしめが私たちに平安をもたらし、彼の打ち傷による私たちは癒された。私たちは皆羊のようにさまよい、おのおの自分勝手な道に向かっていった。しかし主は私たちのすべての咎を彼に負わせた。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。虐げと裁きによって彼は取り去られた。彼の時代のもので誰が思ったことだろう。彼が私の民の背きの罪のために打たれ、生ける者の地から断たれたこと。彼の墓は悪者どもと共に設けられ、彼は富む者と共に葬られた。彼は暴虐を行わず、その口に裁きはなかったが、しかし彼を砕いて痛めることは主の御心であった。もし彼が自分の命を悪者のために生贄とするなら、罪家のために生贄とするなら、彼は末永く子孫を見ることができ、主の御心は彼によって成し遂げられる。彼は自分の命の激しい苦しみの跡を見て満足する。私の正しいしもべはその知識によって多くの人を義とし、彼らの咎を彼が担う。それゆえ私は多くの人々を彼に分け与え、彼は強者たちを分取り者として分かち取る。彼が自分の命を死に明け渡し、背いた人たちと共に数えられたからである。 彼は多くの人の罪を負い、背いた人たちのために取りなしをする。正義の味方は最後の最後で逆転勝利します。悪いやつをやっつけちゃうんですね。でもイエス様はやっつけません。その姿を書いているのがこの7節です。今読みました7節。彼は痛めつけられた。彼は苦しんだが口を開かない。まさにその姿ですね。ほふり場に引かれていく子羊のように、毛を刈る者の前で黙っている雌羊のように、彼は口を開かない。毛を刈る者の前で黙っている雌羊、これはまだわかりますね。まあ裸にされますから、毛を切られてしまいますから辛いかもしれませんが、その前に書かれています。ほふり場に引かれていく子羊。子羊は自分が殺されます。でも黙って連れていくものに従っていくんですね。そして殺されていきます。殺されてどうなるのか。人間が神様の前に悔い改めるための地として用いられます。また肉は利用されたりもします。食べられたりももちろんします。自分の命が殺されて、人間が生きるためにただ黙って、もちろん知らないとは思います。本能的に気づいている部分はあるかもしれませんけれども、でも黙っていくんです。これがイエス・キリストの姿と重なります。イエスが死ぬこと、黙ってこう死んでいくこと、濡れ衣を背負いながら死ぬことは、たくさんの人の救いになるとイエス・キリストは知っておられました。決して嬉しい道ではありません。鞭打たれて殺されて、こんな悲惨なことはないんです。ちなみにユダヤ人は石打ちで殺しますけど、ローマ人は素っ裸にして十字架に貼り付けにして殺します。ユダヤ人が殺した場合は石打ちで、そんな惨めではありません。もちろん痛くて苦しいですけれども、でもローマの最悪の殺し方にすると、恥を徹底的に欠かせられて殺されます。じわじわじわじわ自分の首が締まって死んでいくんです。それが十字架刑ですね。それをイエス・キリストは淡々と歩んでいきます。そうやってしか人をそんなふうに決めつけて傷つける、そういう人を許す神の愛はわからないとイエス様は分かっておられたから、淡々と歩んでいかれました。だから私たちの中でもし濡れ衣を着せられた方も、この箇所を読むときに、あるいはイエス様の姿を見るときに、あのイエス様が同じとこ通ってくれたんだ、同じとこと通りながら神様に信仰を持ち続けてくださったんだ、そう思って私たちは励まされることができます。もしあの時勝ってたら、敵をやっつけてたら、私たちもやっつけないといけませんし、そういうことを祈っていかないといけないです。惨めなままではいられません。でもイエス様が、自分は惨めになったんだけど、自分を傷つけているやつもきっと救われる、そのことを信じてそのまま歩んでくださったので、私たちもたとえ誤解されることがあっても、傷つけられることが一方的に起こったとしても、イエス様を通してだったら神様に信頼できるんです。そこをイエス様は通ってくださいました。ほふり場に引かれる羊のように歩んでくださいました。それは私たちの救いのためです。ピラトは不思議に思いました。でもピラトは聞きませんでした。イエスを、じゃあお前なんで本当に黙ってるのとは聞きませんでした。私も何度も何度も上から目線で、お前なんでこんなことしてるんだよって責めたことがもうあります。数え切れないほどあります。妻や子供たちを、あるいは他の人たちを、その時のなんでは決めつけてるんです。こいつは悪いやつ、どうして本当にそんなことしたんだろう、何が彼にそういう彼女にこういう思いをさせたんだろう、そういうことを考えたことはありませんでした。この時もしイスラエルの民がイエス様に、どうしてあなたは律法を後回しにするようなことで 人の命を愛だ愛だと守るのって本当に聞けたら、きっと通じたんだと思うんです。イエス様も話してくれた。この時ピラトが本気で聞いてたら、イエス様も話したことでしょう。でも私たちは多くの場合決めつけるんです。こいつはこうだ、この人のしてるこれはこうに違いないと決めつけたら裁いてしまうんですね。そしてなかなか変えられません。それが人間の持っている深い深い罪です。イエス様はそれを聞きながら、でも言っている私たちがやがてそこに気づいてやり直そうと思うことを知っておられたんです。だからそこでやり直せるように許しを宣言するために十字架につかれました。私たちは愛されています。このことを知っているんですから、イエス様に習って気づいたら方向転換していきましょう。お祈りをします。全能の父なる神様、あなたはすべてをご存知です。私たちが決めつけてしまうことをよくご存知です。そばにいる人を大事にできません。自分自身も大事にできません。私はこんな人間だと決めつけてしまいます。でも本当はそうではない。私たちは神の宝ですし、目の前にいる人も宝物。私たちが決めつけているようにその人たちが考えているわけではありません。ほとんど 99% 違うでしょう。どうか私たちが聞く耳を持てるようにしてください。イエス様が黙っていつも聞かれたように、私たちも聞くことができますように。聞けないことがたくさんありますから、そのために許すために、それを許すためにこうやって黙って十字架への道を歩んでくださった主に感謝をします。主よ、私たちもイエスに従う者として、物事が思い通りいかなくても短気にならず、決めつけず、穏やかに平和を選んでいけますよう感謝します。感謝してイエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。